メッセージ6、キリストの中に見出され、キリストを知り、キリストを追い求める。ローマ数字1、パウロの願いは、キリストの中に見出されることであって、自分自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義を持つことでした。フィリピ3章8節、私はまた、私の主キリストイエスを知る知識の卓越性のゆえに、すべてのことを損失であると感情します。その方のゆえに、私はすべてのことで損失を被りましたが、それらを地理悪他と感情します。それは私がキリストを獲得するためであり、そしてキリストの中に見出されるためです。それは律法に基づく私自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義をもって。A、パウロの内側の深みには、彼の全存在がキリストに浸され、キリストで浸透されたいという切望がありました。それは彼を観察したすべての人が、完全にキリストの中に彼を見出すためでした。私たちもキリストの中に見出されたいという切なる願いを持つべきです。B、パウロはキリストの中に見出されることを願いました。すなわち自分自身の義を持つのではなく、神の義を持ってキリストを自分の主観的な浮かし出された義とする状態の中で見出されることを願いました。フィリピ3章9節、そしてキリストの中に見出されるためです。それは律法に基づく私自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義をもって。1、キリストが信者の義となることには2つの面があります。A、第一の面は、信者が神によって客観的に義とされるために、キリストが彼らの義となるということです。B、第二の面は、キリストが信者から生かし出された彼らの義となって、神の現れとなるということです。神はキリストにあって、信者が主観的に義とされるために彼らに与えられた義です。2. フィリピ3章9節における神の主観的な義は、実は神と人に対して正しい私たちの日常生活となる神ご自身です。A. パウロは彼自身の義の中で生きることを願いませんでした。その義とは、人が自分の努力で律法を守ることによって持つ義です。B. パウロは神の義の中で生き、キリストを生きることによって、神を表現する状態の中に見出されることを願いました。もし私たちがキリストの中に見出されようとするなら、このような状態の中にいなければなりません。C. 信仰は私たちが神から来る義、キリストを受け入れて所有する基礎、条件です。第一コリント1章30節。しかし、あなた方がキリストイエスの中にあるのは、神によるのです。このキリストイエスは、神から私たちに与えられた知恵、すなわち、義と聖別とあがないとなられました。ローマ数字2、パウロは彼自身の義ではなく、神からの義を持つ状態の中に行きました。それは、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりとを知り、経験し、彼の死に同型化されて、格別な復活に到達するためでした。A、キリストを知る知識の卓越性を持つことは経験によりますが、キリストを知ることは経験によります。すなわち、彼を経験上知ることによります。フィリピ3章8節、私はまた、私の主キリストイエスを知る知識の卓越性のゆえに、すべてのことを損失であると感情します。その方のゆえに、私はすべてのことで損失を被りましたが、それらを地理悪他と感情します。それは私がキリストを獲得するためであり、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同型化されて。1、キリストを経験することは、キリストを経験上知り、享受することです。2、キリストを知ることは、彼を知る知識を持つだけではなく、彼のパーソンを獲得することです。3、 キリストを獲得することは、代価を払うことによって、彼の計り知れない豊富すべてを経験し、享受し、所有することです。4. 私たちはキリストを経験し、享受し、彼と一になり、彼に私たちの内側で生きていただくことによって、彼を知る必要があります。私たちはこのようにして、啓示と経験によって彼を知るようになります。
B. パウロはキリストの復活の力と彼の苦難の交わり等を知ることを熱心に求めました。ピリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わり等を知り、彼の死に統計化されて、1. キリストの復活の力は彼を死人の中から復活させた彼の復活の命です。エペソ1章18節、あなた方が19節、神の力強い大能の活断に従って、信じる私たちに働く彼の力がどんなに超越して偉大であるかを知るように、20節、神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から復活させ、彼を天上でご自身の右に座らせ、A、その霊はキリストの復活とその力との実際です。B、その霊はキリストの復活とその力と複合されており、私たちの霊に内住して、キリストの復活とその力を私たちの全存在の中へと分与しています。C、もし私たちが自分自身を分けにおいて十字架の死のもとに留まっているなら、キリストの復活の力を経験するようになり、そして私たちが経験する復活の力は自然に体を建造するようになります。2. ピリピ3章10節の彼の苦難の交わりという表現は、キリストの苦難に扱うことを指しています。これは彼の復活の力を経験するための必要条件です。A. 私たちはまずキリストの復活の力を経験し、それからこの力によって彼の苦難に扱うことができるようになります。B. これらの苦難は主にキリストの体、すなわち生涯のためです。C. ピリピ3章10節はまた彼の死に統計化されることについて語っています。これはパウロがキリストの死を自分の生活の生き方とするのを願ったことを指しています。ピリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりと彼の死に統計化されて、キリストの死に統計化されることはキリストを経験することの基礎です。キリストの死の生き方は、キリストが絶えず彼の天然の命を死に渡して、神の命によって生きたことを指しています。3. 私たちはキリストの死に統計化されることによって、彼の死において彼を経験し、命を解き放ち、分け与え、増殖させます。私たちはまた、日時の栄光を表します。ヨハネ12章24節。誠に誠に、私はあなた方に言う、一粒の麦が地に落ちて死なければ、それは一粒のままである。しかし、それが死んだなら、多くの実を結ぶ。D. キリストの死に統計化されることの結果は、私たちが死人の中からの格別な復活に到達することです。それは勝利者に対する賞となります。ピリピ3章10節、彼の死に統計化されて、11節、何とかして死人の中からの格別な復活に到達するためです。1. 格別な復活に到達すること、達することは、私たちの全存在が徐々に、また絶えず復活させられることを意味します。2. 格別な復活は、旧創造から出て新創造の中へと入る復活です。ローマ筋3、私たちはパウロのように、キリストご自身を追い求め、賞を得るために、目標に向かって追い求めるべきです。ピリピ3章14節、キリストイエスの中で、私を上に召してくださった神の賞を得るために、目標に向かって追い求めています。え、私たちはキリストを追い求めるために、自分がすでに到達したと思うべきではなく、後ろにあるものを忘れて、前にあるものに向かって体を伸ばすべきです。B. 私たちが追い求めている目標は、 キリストを満ち満ちた程度にまで享受し獲得することです。その賞は千年王国におけるキリストに対する極みまでの享受であり、それは新約のレースで勝利を得た勝者に対する報奨です。
クルーシャルポイント1、キリストの中にある人として見出される。アウトライン1、パウロの願いはキリストの中に見出されることであって、自分自身の義を持つだけでなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義を持つことでした。アウトライン2、パウロの内側の深みには、彼の全存在がキリストに浸され、キリストで浸透されたいという切望がありました。それは彼を観察したすべての人が完全にキリストの中に彼を見出すためでした。私たちもキリストの中に見出されたいという切なる願いを持つべきです。アウトライン3、キリストが信者の義となるということには2つの面があります。第1の面は、信者が神によって客観的に義とされるためにキリストが彼らの義となるということです。第2の面は、キリストが信者から生かし出された彼らの義となって神の現れとなるということです。神はキリストにあって信者が主観的に義とされるために彼らに与えられた義です。ピリピ3章9節、そしてキリストの中に見出されるためです。それは律法に基づく私自身の義を持つだけでなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義を持って。キリストの中に見出されることの教理的な理解を持つのは一つのことであり、私たちの日常生活の中でキリストの中に見出されるのは全く別のことです。私が家庭にあるあなたを訪問するなら、あなたは どこに見出すでしょうか。私はあなたを良い振る舞いの中に見出すでしょうか。それともキリストの中に見出すでしょうか。人が私たちを観察するとき、私たちがどこにいるかは私たちが生きている領域を示します。もし文化の中に生きているなら、私たちは他の人によって文化の中に見出されるでしょう。もし良い振る舞いの中に生きているなら、私たちは他の人によって私たちの振る舞いの中に見出されるでしょう。私たちがどの領域の中に生きていても、それが私たち の他の人によって見られ、観察され、発見される場所です。パウロはまだ律法によって生きていた時、律法の中に見出されました。しかしある日、彼はキリストを知る知識の卓越性を持ち始めました。彼はキリストが彼のあらゆるもの、すなわち愛、親切、へりくだり、知恵、忍耐、意図、態度、彼の言葉、発言、表現でさえならなければならないというビジョンを見ました。キリストを知る知識のこの卓越性のゆえに、彼は進んで全てのことを損失であると感情しました。適用、放射編。あなたは紹介の放射として毎週福音と牧養のために出て行ってください。出て行って6種類の新人に接触するとき、あなたは自分がどのように見られることを期待するでしょうか。ある人は自分を日本文化の中の良い人であると見られることを期待しています。別の人は賢い人であると見られたいと期待しています。ある姉妹は育ちの良い上品な婦人であると見られることを、ある兄弟は能力の高い人であると見られることを期待しています。しかし、パウロは自分をキリストの中にいる人と見られることを期待しました。パウロはあなたの模範です。米国の著名な会社 GE は、20世紀で最も優れた会社の一つであることと言われています。この会社の幹部社員は、休日でもドレスコードが定められており、一定の標準を保つように要求されています。それはこの会社の幹部社員は、一般人よりも優れていると見られることを期待しているからです。今、あなたはキリストイエスの奉仕者です。神のエコノミーの中の極めて重要な点は、キリストの分与を享受することと、キリストを個人的に、団体的にも大きく表現することです。神のエコノミーの基本的な路線は、 神の分与と神の表現です。ピリピ書のあなた方の祈り求めることとイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給、1章19節あなた方の活動する神、2章13節彼らの間で世にあって発光体のように輝き、命の言葉を提供する、2章15節から16節などはすべて神の分与と表現のためです。あなたは奉仕者として思いの更新により価値観が変えられるべきです。キリストの中に見出されることは、キリストを大きく表現することであり、あなたからキリストが義として生かし出されることです。義とは、正常で正しいことです。あなたは人、こと、物において完全に義であるキリストを生かし出してください。祈り、おー、主イエスよー。私はキリストイエスの真の奉仕者になりたいです。そのような奉仕者は、キリストの体の建造のために、人々にキリストの中で見出され、キリストを人々に分与します。私には、まだ神のエコノミーにそぐわない文化的な自分なりの価値観があります。私の思いを更新して、私の価値観を変えてください。私は生活と奉仕において、人々にキリストの中にある人と見出されたいのです。アーメン。
クルーシャルポイント2、復活の力によって十字架復活体のサイクルに入る。ピリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同型化されて。フットノート、彼の苦難の交わり。キリストには苦難と死が先に来て復活が続きました。私たちには彼の復活の力がまず来て、彼の苦難の交わりと彼の死に同型化されることが続きます。私たちはまず彼の復活の力を受けます。次にこの力によって彼の苦難に預かり、彼の死に同型化され、十字架につけられた命を生きることができます。そのような苦難は主にキリストの体を生み出し建造するためです。アウトライン1、もし私たちが自分自身を脇に置いて十字架の死のもとにとどまっているなら、キリストの復活の力を経験するようになり、そして私たちが経験する復活の力は自然に体を建造するようになります。アウトライン2、私たちはまずキリストの復活の力を経験し、それからこの力によって彼の苦難に預かることができるようになります。これらの苦難は主にキリストの体、すなわち紹介のためです。復活の力によって十字架復活体のサイクルに入る。キリストの死に同型化されることがキリストの経験の基礎です。もし私たちがキリストの死に同型化されていないなら、キリストを経験するための基礎がありません。キリストを経験するためには、彼の死に同型化されなければなりません。しかし、キリストの死に同型化されるためには、彼の苦難の交わりを持たなければなりません。キリストの苦難に預かることによって、私たちは彼の復活の力を経験する地位に導き入れられます。そしてキリストの復活の力を経験するとき、私たちは彼を知るのです。もし未信者たちが自分自身を脇に置くなら、何も残りません。なぜなら彼らは内側に残っているものとしてのその霊を持っていないからです。私たちは異なります。もし私たちが自分自身を脇に置くなら、私たちは内側に残っているものとしてのその霊を持つようになります。脇に置かれるものは自己であり、残るものはその霊です。もし妻が議論してくるとき、兄弟が自分自身を脇に置くなら、その霊が出てきます。これが復活の力です。私たちは一つのことだけを行う必要があります。それはいつも自分自身を脇に置くことです。このことを行うことは、自己を死のもとに置き、それを十字架上に保つことです。 このことを行うとき、私たちは十字架につけられた生活をして、復活の力が表されるための基礎を持ちます。キリストの復活の力を享受するのは素晴らしいのですが、復活の力は主に私たちの享受のためではありません。神のエコノミーの中には利己的な享受はありません。キリストの復活の力は体を生み出し建造するためです。もし自分自身を脇に置き、十字架の死のもとにとどまるなら、私たちは復活の力を享受するでしょう。直ちに復活の力は体を生み出します。体を生み出し建造するこの目標は反対を引き起こします。サタンはこの目標を知っており、それに対して反対を引き起こします。反対が起こると私たちは苦しみます。このようにして私たちはキリストの苦難の交わりへと入ります。コロサイ1章24節によれば、これらの苦難は体のためです。適用、青年在職大学院生編。キリストの経験と享受についての書であるピリピ書の中で、あなたは十字架、復活、体のサイクルを見ることができます。このサイクルの十字架を経験するため、あなたはその霊の中の復活の力に触れる必要があります。あなたが霊を活用し、パートナーと一緒に祈り読みし、祈っているとき、あるいはシーカを個人的に、また団体的に享受しているとき、あなたはその霊の中の復活の力に預かっているのです。この復活の力によって、信者は十字架のもとにとどまることができます。キリストの場合は十字架があり、その後復活がありました。しかし、あなたの経験からすると、復活の力によって十字架を経験するのです。十字架は復活のための必要条件ですので、十字架を経験すればするほど、ますます復活の力を経験することができます。例えば、あなたの職場の人間関係がこじれて大変なことになったとします。この時、あなたが普段から朝ごとの復興を実行して、その霊の中の復活の力に預かっているなら、この苦難な状況の中で、あなたは十字架にとどまることができます。ところがあなたが毎朝復興を実行していないなら、十字架にとどまるべきであることが分かっていてもとどまる力がありません。そして肉に従って行動するので、ますます状況は悪化します。しかしこの困難な状況で十字架を経験すると、復活を経験することができます。そしてあなたにストレス耐性があることが周囲に認められて、上司や人事から良い評判を得ることができます。祈り、オーシューイエスよ、復活の大能のゆえに十字架を愛します。死を通してのみ命は成長します。シーカ464、十字架、復活の力、体の建造は循環するサイクルです。このサイクルに入るために、まず私は毎朝復興を実行して、その霊に触れ、その霊の中の復活の力に預かります。そうでなければ、このサイクルの中に入るための力がありません。職場なので、苦難がありますが、十字架と復活を経験して、突破させてください。この突破の経験は、第一にキリストの体を建造するためであり、第二に私のビジネスライフのためです。アーメン。
クルーシャルポイント3、自分自身捉えられたと思わず、ただ一つのこと、後ろにあるものを忘れて、前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、キリストを追い求める。アウトライン1、キリストの死に同型化されることの結果は、私たちが死人の中から格別な復活に到達することです。それは勝利者に対する賞となります。アウトライン2、私たちが追い求める目標は、キリストを満ち満ちた程度にまで享受し獲得することです。 その章は千年王国におけるキリストに対する極みまでの享受であり、それは新約のレースで勝利を得た勝者に対する褒章です。ピリピ3章11節、何とかして死人の中から格別な復活に到達するためです。13、兄弟たちよ、私はまだ自分自身捕らえられたとは思っていません。ただ一つのこと、すなわち後ろにあるものを忘れて前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、14節、キリストイエスの中で私を上に召してくださった神の賞を得るために目標に向かって追い求めています。パウロは賞を得ようと目標に向かって追い求めていました。キリストはその目標と賞の両方です。目標はキリストを満ち満ちた程度にまで享受し得ることであり、その賞は千年王国におけるキリストに対する極みまでの享受であり、それは新約のレースで勝利を得た勝者に対する、褒章です。目標に到達して賞を得るためにパウロは後ろにあるものを忘れ、前にあるものに向かって体を伸ばすことを訓練しました。格別な復活と、呼ばれた復活のこの特別な分け前を得るために、私たちは追い求め、レースを走り、私たちの行程を勝利のうちに終えなければなりません。パウロのように私たちは再生されましたが、まだ命において完成され、円熟してはいません。私たちが改心の時、キリストによって獲得されたのはキリストを獲得するためです。今やまだ得ていない、まだ完成されていないものとして、私たちはキリストを追い求めています。キリストを追い求める道の第一の面は、私たちが自分自身得たとは考えないことです。第二の面は、後ろにあるものを忘れて前にあるものに向かって体を伸ばすことです。この格別な復活は、高校を卒業するクラスの少数のものの経験で説明することができます。卒業の時、少数の際立った学生は特別な分け前を享受します。同じように主が戻って来られる前、死んだ全ての信者は復活させられますが、何人かが結出した復活、際立った復活はを享受するでしょう。追い求めるというギリシャ語は、迫害すると訳されることができます。パウロは救われる前、消極的な方法でキリストを迫害していました。パウロは救われた後、積極的な方法でキリストを迫害するとさえ言うほどまでにキリストを追い求めました。適用、青少年大学生編。あなたは若い時からキリストを追い求めてください。追い求めると訳されたギリシャ語は、迫害するという意味を含んでいます。あなたは積極的な意味でキリストに押し迫り迫害してください。追い求める道は、第一にすでに到達したと考えないことです。第二は、後ろにあるものを忘れて前にあるものに向かって体を伸ばすことです。過去の成功体験を忘れ、現在のキリストを経験するために主に開き続ける必要があります。それはあなたが、止まることをなく前進するためです。四字熟語に栄枯水星という言葉があり、それは栄えたり衰えたりを繰り返す人の世の儚さを言っています。栄枯水星の原因は、過去の成功体験にとどまり続けることです。時代は変わり、環境も変わっているのに、過去の成功にとどまり続けると、過去の成功は現在の失敗の原因になってしまいます。シャープという日本企業の飛躍の原因は液晶技術でした。しかし、世界で最も優れたこの液晶製造技術への過大な投資が、後で失敗の原因になりました。それは台湾、韓国、中国などの国々が技術的に最高ではなくでも安価で優れた製品を製造するようになり、技術的には最高であっても価格が高すぎるシャープ製品を買わなくなったからです。費用対効果のバランスが悪くなったのです。祈り、 おーしゅーイエスよー、私は格別な復活に到達し勝利者になりたいのです。そのために過去の成功体験にとどまらず、今の精霊の流れに飛び込み、体を伸ばしてキリストを追い求め続けることが重要です。主よ、私を憐れんで過去の成功の家にあなたに閉ざしてしまうことから救ってください。私は開き続ける器になり、あなたを追い求めます。
高い福音新人用第16課、迫害に直面する。第1ペテロ4章14節、キリストの皆の中でそしられるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。キリストの皆の中でそしられるなら幸いである。キリストの皆の中は、実はキリストのパーソンの中、キリストご自身の中を意味します。名はその人を示すからです。信者たちはキリストの中へと信じ入り、また彼の皆の中へと、彼ご自身の中へとバプテスマ仕込まれたので、キリストの中にあります。そして彼と一つです。彼らが彼の皆の中でそしられるとき、彼らは彼と共にそしられ、彼の苦難に預かり、彼の苦難の交わりの中にいるのです。私たちの受ける迫害がキリストの諸々の苦難である理由は、私たちがキリストの皆の中で苦しむからです。14節のペテロの言葉によると、もし私たちがキリストの皆の中でそしられるなら、私たちは祝福されています。キリストの皆の中でそしられることは呪いであると考えてはなりません。これは祝福です。しかしながら、もし人々が私たちをあまりにも高く評価しすぎるなら、それは呪いであるかもしれません。この事柄に関して、私たちは観念を変える必要があります。苦難を受け迫害されればされるほど、ますます栄光が私たちの上にある。私たちが苦難を受け迫害されればされるほど、ますます栄光が私たちの上にあるでしょう。これは真に祝福です。私は自分が迫害され、また悪口を言われれば言われるほど、ますます力づけられることを証しできます。迫害とそしりは私を押さえつけません。反対に、それは私を持ち上げます。こういうわけで、私たちはキリストの皆の中でそしられるとき喜ぶべきです。なぜなら栄光の霊が私たちの上にとどまっているからです。一旦人が神に向きを変えると、サタンは他の人たちをそそのかして、その人を迫害させる。全世界は悪しき者サタンの中に横たわっています。サタンは絶えずできる限りの方法で神に反対します。サタンは人が神に向きを変えるときはいつも喜ばず、これを容認しません。一旦人が神に向きを変えると、サタンは他の人たちをそそのかして、その人を迫害させます。パウロはかつて、私たちクリスチャンは迫害を受けるように定められていると言いました。ですから迫害はキリストにある信者としての私たちに定められた分け前です。迫害は一種の苦難です。試練は苦しみを受けるだけでなく、さらに私たちをテストする目的のための苦難です。私たちは学校の期末試験を例証として用いても良いでしょう。学生たちは期末試験が真の苦難、また試練となり得ることを知っています。しかしそのような試練は、実は学生たちにとって助けです。もし学校に期末試験がなかったなら、学生たちはおそらく自分の勉強について不注意になるでしょう。しかし期末試験が近づくのを知るとき、彼らは勤勉に勉強に集中します。ですから期末試験は学生が必要な題材を学ぶのを助けます。こういうわけで、学生の両親は期末試験が彼らの子供たちに益を得させるのを 助けることを知ってこれに感謝するべきです。霊的教育の学校にも期末または他の種類の試験があります。この学校の校長は私たちの天の御父です。彼は私たちのために異なる試み、異なるテストを安排されました。このすべての試練は私たちのために良いのです。試験が学生たちに良いように、私たちがクリスチャンとして直面するさまざまな試練は私たちにとって有益であるのです。期末試験は学生に試練を与え、テストし評価するという三重の目的に役立ちます。同様に、私たちが信仰として通過しなければならないさまざまな試練は私たちを試み、テストし評価する目的に役立ちます。これらの試練は確かに私たちの実行上のクリスチャンの完成における助けです。なぜなら神はそれを用いて私たちを完成するからです。反対者たちは神の訪れの日に神に栄光を期すようになる。第一ペテロ2章12節で、ペテロは、また異邦人の間では卓越した生活態度でありなさい。それは彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の良い行いを自分の目でよく見て、神の訪れの日に神に栄光を期すようになるためです、と言っています。この節でペテロは生徒たちに告げているかのようです。反対者たちは今、あなた方を悪人呼ばわりしています。しかし、もしあなた方が彼らの中で卓越した生活、質において美しく、また態度において卓越した生活をするなら、彼らはあなた方の良い技をよくよく見て、訪れの日に神を崇めるでしょう。彼らはあなた方を眺めて、あなた方が神の訪れのもとにいることを認識するでしょう。結局、その結果は神への栄光であるでしょう。というのは、反対者たちは訪れの日に神を崇めるからです。私たちは長年、何度もペテロの言葉が成就されたのを見てきたことを明かしてきます。彼らは神が生徒たちを訪問されるのを見たので、多数の反対者たちは自分たちのやってきたことを後悔し、また悔い改めました。生徒たちは神の訪れの日に、神の愛の顧みのもとにありました。これらの生徒たちは悪口を言われましたが、神の恵み深い顧みのもとで、驚くべき卓越した生活をしました。こういうわけで神は何度も何度も彼らを訪れられました。彼らの卓越した生活態度と神の訪れは結局反対者たちを悔い改めさせ、また神に栄光を期させました。反対者たちは私たちの命の変化のゆえに態度を変える。主の回復の中の若者たちは彼らの両親に反対されました。数年前、ある若者の両親は彼に強く反対したかもしれません。両親はどうして彼が教会の集会、また勤めの集会にそんなにも多くの時間をとって参加するのだろうと怪しみました。しかし次第に彼の生活態度が変わってきたことを見ました。両親はそれをうまく説明することができませんでしたが、息子の中での主の作り替えの御業を明かしすることはできました。ついに両親は息子が神の顧みのもとにいる人、神の訪れのもとにいる人であることを認識するに至りました。以前、多くの生徒たちが集会でこのような証しをしました。彼らは過去、両親に反対され、ある場合には迫害さえされたと言いました。しかし、徐々に一定期間の後、彼らの両親の態度が変わり始めました。その若者が家族を訪問するために家に帰ったとき、彼らの両親は彼に反対し続けました。しかし、彼らはまた注意深く彼らの子供たちを観察していました。少しずつ反対が少なくなり、さらに多く観察するようになりました。ついに両親は完全に態度を変えました。 そしてある場合には彼らもまた紹介生活に入ってきました。彼らは自分たちの子供の卓越した生活態度を観察し、そして彼らは訪れの日に神に栄光を期したのです。詩歌469番、十字架の道。